ようございます。聖書と福音の時間です。この時期巷に流れるクリスマスキャロル、もともとキャロルとはお祝いの時に歌う歌のことだそうです。キリスト誕生の時、天では御使いが賛美したと聖書に書かれていますが、素晴らしい歌声だったと思います。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、今年2015年はコカ・コーラの定番が発売されて100周年にあたるそうです。またムーミンが出版されて70年、サンリオのミッフィーが生まれて60年、 AKB48 が結成されて10周年だそうです。節目の年には特別なイベントを開催して記念することが多いですね。ところが世界には節目の年を度外視して毎年毎年世界的スケールで記念されていることがあります。クリスマスなんですね。クリスマスこそは世界最大のお祭りです。日本も例外ではありませんね。12月になると夜の街はクリスマスイルミネーションで溢れています。しかしクリスマスの本当の意味についてはほとんど知られていないのではないでしょうか。これは神が処女マリアの体を用いて救い主となって誕生したことを記念するという意味があるんです。聖書の中にイエス・キリストの誕生を野宿する羊飼いたちに知らせた御使いの言葉が記録されています。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。今日はここから3つのポイントでクリスマスメッセージを取り継ぎたいと思います。第1のポイントは、神は約束を守り抜く方であるということです。今日ダビデの町で救い主がお生まれになったとありましたね。実は旧約聖書の中には救い主が誕生する場所があらかじめ指定されているのです。それはダビデという王様が生まれた町、ベツレヘムでした。したがって救い主は何が何でもベツレヘムで生まれなければならないのです。そしてイエス・キリストはこの旧約聖書の予言通り、約束通りにベツレヘムでお生まれになったのです。このことがなぜ大事なのかというと、普通胎児は母体に影響を与えることはできないからです。母親が何を食べるか、何を飲むか、どこに行って何をするかは母親の自由意志にかかっていることです。お腹の中の胎児が母体に何かをさせるということはできません。あえて言うならつわりくらいです。つわりは母体を安静にさせるための非常手段ですね。しかし胎児がこれ以外に母体をコントロールすることはできません。しかし胎児であるイエスを妊娠していたマリアは、イーナ付けのヨセフと共に普段生活しているナザレから100キロ以上離れたベツレヘムに旅をしていたのです。このように神は聖書で約束されたことは必ず不思議な方法で実現していかれる方、約束を守り抜く方であるということなのです。第二に、神は私たち人間を探し求める方であるということです。あなた方のために救い主がお生まれになりましたとありました。この方は神であるのに人間として生まれてくださった方です。人として生まれることによって人類の一員となられたんです。そしてそうすることで私たちを探し求めておられるんです。ある男子の小学生が進行性の病気で長期入院していました。徐々に進む病のためにほとんど学校に行くことはできませんでした。そんな彼が一生懸命になっていたことが一つありました。それは週に2回新聞を作ることであったのです。病院で見たり聞いたりしたこと、特に嬉しかったこと、 喜ばしいことをせっせと書いて新聞にするのです。それをクラスに持って行ってもらうんですね。一番の楽しみはクラスメートからの返信です。あの記事は面白かったとか、この漫画は楽しかったなど、返信が返ってくると、少年は喜んでまあ興奮したんですね。一時期体調が良くなった時、一時間だけクラスに行って授業を受けることができました。戻ってからはその時のことを特集記事にして書いたんだそうです。しかしそれを境に病気が悪化し、週に一回書くだけで精一杯になってしまいました。それでも彼は書き続けたんですね。亡くなるまでの2年間、ほぼ休みなく新聞を発行し続けたんです。なぜでしょうか？友達とつながっていたかったからです。学校に行けない彼にとって、この新聞とその返信だけがクラスメートとつながる手段だったんです。聖書によると、人は神から切れた状態で生きています。命の創造主から離れて、死に向かって突き進んで生きています。その人間に対して何とかつながりたい。つながるための手段として神が取られたのは、人として人類の一員に降り立つということであったのです。ですからキリストの誕生は神の方からあなたにつながろうとする愛の行動なのです。第三に、キリストは私たちの救い主として生まれてくださったということです。あなた方のために救い主がお生まれになったと書いてある通りです。ここで言うあなた方とは神から離れ創造主に反逆している人間のことです。神は反逆する人間に対して成敗するための裁き主を送ったのではなく、罪を許し、死後の刑罰から救うための救い主を送ってくださったのです。ところで、一般社会で優遇されるのは、強い人、能力のある人、役に立つ人、力のある人です。そういう人は、より多くのチャンス、より多くの協力者、より多くの報酬が与えられます。そして弱い人、能力を失った人、役に立てなくなった人、力を喪失した人は、どうしても軽く見られたり、後回しにされがちです。しかし唯一、一般社会の常識が逆転する場が、この世においてもあります。それは、医療現場です。あなたは、トリアージという言葉をご存知でしょうか？フランス語で選別という意味です。これは大規模災害などが起こったとき、限られた医療資源を有効に使って、一人でも多くの人を救うための知恵です。具体的には患者を4つの色で分けるんです。赤はすぐに処置しないと危険な状態の人。黄色は今すぐでなくても良いけれど、このまま放っておいたら赤に入るであろう人。緑は医師が見なくても良い程度の人。そして黒は今から処置しても生還の見込みのない人です。災害現場では生還の見込みのある人の中からよりひどいダメージを受けている人の順番で処置を受けることができるのです。神の恵みも同じです。神がなくても自分の力で正しく生きれると思う。その人には神様の恵みは届きません。神の前に無力で、悲惨で、ひどい罪人であればあるほど、神は黙って見ておることのできないお方なのです。どうぞあなたのために救い主となって来てくださったイエス・キリストを、このクリスマスの機会にぜひ信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
夏子でクリスマスの夜に。
クリスマスの夜に小さな馬小屋の中、私たち 私たちのために使わすなんて思うでしょう。でもこれ
お便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。ルカの福音書2章11節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。